こんにちは、門垣敏子です。毎月一度配信しています、もっと知りたい認知症のこと。今年も皆さんぜひお聞きいただきたいと思います。この時間は認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介しております。今年最初のお客様、田辺智子さん、それから三島理恵さん、それぞれはユピテルサンタからお越しいただいた、まずは施設長でいらっしゃいます田辺智子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして管理者の三島理恵さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
田辺さんは2枚お名刺をいただいたんですけども、はいはい、これはどういう形になりますか？
ユピテルサンダもそうですけど、はい、グループホームとかデイサービス、認知症のデイサービス、はい、それから緊急症として定期巡回随時対応型訪問介護看護、さまざまな事業をしてるんですけど、その中で協会、日本認知症グループホーム協会の役員をしているので、それで2枚になってます。
はい、そういう協会がもうできてきてるわけですね。
そうですね、もう協会も古くって、きちんと公益社団法人になってですね。
どういう活動があるんですか、この協会では。
協会の中では、職員に向けて全国大会をしたりとか、でその中でさまざまな、なんですかね、1年間に一遍しかない全国大会なんですけど、いろんな地域で順番に持ち回りで開催して、職員の演題発表、今年兵庫県でございましたけど、
そうなんですか、
104演題発表がありました。全国の認知症グループホームに、勤務する仲間たちの発表ですね。でそういうのがあったりとか、やっぱりその、記念講演だとか、厚生労働省のこう今後の向き方、2040年に向けて考え方だとか、さまざまなことを勉強させていただいてますね。はい、
ということはもう当たり前ですけども、前々から言われている認知症っていうのは、年を重ねたら誰でもなる病気でもあるし、珍しいものでもないし、そして課題でもあるというところが、この皆さん方の活動が活発に、そしてどんどんと勉強されていらっしゃるってことにもつながるわけですね。
そうですね、お勉強もしますし、教育の一部も担ってますし、そして認知症の方を見ているそのグループホーム その介護報酬とか、そういったものについての、
支えてくださる方もね。
そうですね、はい。
私も父が認知症だったので、とってもこの問題といいますか、病気の誤解されていることがとっても悲しいと思っている一人で、番組を開局した2003年の翌年ぐらいからもずっと続けているんですけど、やっぱりその誤解は未だにまだ残っているところがある、でもだいぶご本人配信が出てきて、認知症になっても何もわからないんじゃなくって、しっかりと分かっている、根本のところの人は変わらないっていうところはだいぶ、少しかな、周りの方、関心ない方にも分かっていただけるようになってきたかなと思いますけどもね。今日はその方々も安心して住み慣れた場所でということでの一つ、グループホーム、先ほどちょっと言葉がありましたが、そのお話も伺っていきますが、その前に、こちらのユピテルサンダさんは随時対応型訪問介護看護してらっしゃるということで、これについてちょっと教えていただけますか、三島さん。
はい、平成24年に介護保険制度として、創設されたサービスなんですけど、定期巡回随時対応型訪問介護看護というちょっと長い名前ではあるんですけど、三田市では今私たちの事業所だけがしているサービスでして、特徴としては介護のスタッフがある程度決まった時間帯に訪問する定期巡回サービスっていうのと、あといつでも24時間事業所の方に連絡がつながりますよっていう随時対応サービス、それから、いざ転倒してしまって、助けに来てほしいですとか、排泄でちょっと失敗してしまったので、助けてほしいとか、そういった時に訪問をする随時訪問サービスっていうものが、組み合わさったサービスになってます。
これはどういうふうにしたら利用できるんですか？
これは他の介護保険サービスと一緒で、ケアマネージャーさんからご紹介いただくこともありますし、私たちの事業所に直接お問い合わせいただいてつながる場合もあります。
これは認知症という こととはまた別で、
そうですね、認知症の方が対象というわけではなくて、はい、要介護1から要介護5の方が対象のサービスになってますね、
はい、今伺ってるとすごくそれを知ってらっしゃるご家族さんと、うん、そうでないところでは安心度が違いますね。
そうですね、まだまだ知名度が高くはなくって、でも、まあ、ケアマネージャーさんたちはね、ご存知のサービスだとは思うんですけど、は
い、だからちょっと言葉がね難しい言葉ですけども、もうとにかく単純に言ったら SOS を出したら来ていただける、うん、しかも連絡は24時間取れますよということですね、はい、
そうです ね、それと、まあ、看護師も、はい、一体的にうちの事業所はサービス提供してますので、介護のスタッフと看護のスタッフが、はい、連携をして提供するっていう形にはなってますね、
じゃあ利用される方はさっきおっしゃったように、ま、うち の知ってる例だったらおばがトイレで倒れました、一人では起こせなかった、夜の11時、そういう時にお電話させていただいたら何らかの方法のまずはアドバイスをいただいて、はい、それでも対応できなかったら来ていただける、はい、ということになるわけですね。
そうですね、はい、
そうなんですね。じゃあ認知症の方が利用する場合にちょっとこう狭めますけども、はい、ちょっと具体的な例ご紹介いただけますか。
そうですね、認知症の方ですと体はお元気でもお薬の管理ですとか、はい、ゴミ捨ての曜日がちょっと分かりにくいとかっていったような方がいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう方ってこうお声かけをすると、うん、ご自分でできるっていう力を持ちやと思うので、はい、そうですね、そういうのを私たち毎日訪問しまして。
毎日ですか。
そうなんです、毎日訪問しまして、お薬今から飲みましょうって言ってお声かけしたりとか、はい、今日はゴミ捨ての日ですよってお声かけすると、ご本人が自分で出せるとか、そういった形で支援をするっていうことが多いですかね。
毎日っていうことのサービスを受けるのは介護保険ではいけるんですか。
いけるんです
、これはどんな仕組みですか。
これも、まあ、特徴の一つでして、はい、月額が、まあ、定額になってまして、はい、1回あたりいくらということではなく て、はい、月額いくらっていうふうに定額制になってますので、
これは認知症だからですか、じゃなくて。
いや違います、皆さんが定額制度、はい、私たちの立場で言うと包括報酬っていう言い方するんですけど、はいはい、1ヶ月、ね、何度訪問しても、いくら電話してもいいですよっていうことですね。
ああそうなんです、それは嬉しいですね、今までちょっと まだ聞きかじった段階ではっきりと介護 その分かってないところもあるんですけど、例えば介護保険の範囲でしていただくっていうのに、毎日っていうのはなかったように思うんですけど、
そうですね、なかなか毎日、まあ、そういう意味でもやっぱり毎日支援が必要っていう時に、このサービスが必要っていうことでご紹介いただくことがありますね。
これは24時間
はい、24時間対応してます、
ということはスタッフの皆さん大変ですね。
夜勤者が必ずいます、
ね、そうですね、重なる時なんかないですか。あまりないですか。
夜はないですかね。
夜はないですか。
皆さんやっぱり夜は基本的には眠られていることが多いので、
でもそこが一番家族だったりすると不安な時なので、そこを助けてもらえる可能性がちゃんと待ってると思ったら、とっても嬉しいですね。だいぶじゃあ皆さんは利用される方はこの毎日来てくださいっていうリクエストが多いですか。
そうですね、はい、毎日行かせてもらうこともありますし、あとは認知症の方ですとやっぱりデイサービスの曜日がわからなかったりとかもあるので、直接訪問しなくてもお電話をして、今日はデイサービスの日ですよってお伝えして、でそしたら自分で用意して分かりましたっていうようなことを対応したりということもありますね、
はい、先ほどおっしゃったその、まあ、排泄の失敗だとか、それからあとは、ゴミを出す日ですよとかっていうお言葉をかけるっていうのは、いわゆる介護の方ができられる形で。
そうですね、介護福祉士がしてますね、
で看護が必要な形っていうのは例えばどういう場合ですか。
そうですね、傷の処置が必要ですとか、 はい、あとは糖尿病の方でインスリンの注射の管理が必要ですとか、 あともう本当にお薬を飲むだけではなくて、ある程度ちょっと管理をしてですとか、はい、そういったことが必要な場合は看護のスタッフがしてますね。
ということは毎日こう例えばもう決まったそのお薬をとかだったら毎日大体決まったことですけど、ちょっといつもと違うことが起きたらお電話かけて、今日はその医療的なものを必要かもしれない、判断は自分ではできないのでお電話で相談というか、どっちを取ればいいんですか？
そうですね、ある程度、看護師も毎日のようにその介護のスタッフから訪問での情報を把握して、体調のことですとか、薬のことを管理するっていうような形ですかね。
あまりこう利用者さんから電話っていうそのどうしましょうっていうご相談は
体調のことでもしご相談いただけば、看護師が出向いて体調を確認するっていうこともありますね。
じゃあ今のところはこの、定期巡回随時対応型訪問介護看護をされてらっしゃるのユピテルサンダさん、サンダでは
市内一事業所ですね、は
い、そうなんですね。安心できるシステムですね。
そうですね、はい、そうあってほしいです
いや利用されてらっしゃる方はきっとそうだと思いますね、はい、でもう一つユピテルサンダさんはグループホームというね、先ほども、田辺さんこちらの協会にも入ってらっしゃるということで、このあたりのお話をじっくりお伺いしたいんですけども、グループホームについて認知症の方が利用するってこれもう認知症だけに限ることなんですか？
グループホーム別の名前は認知症共同生活介護って、
なるほど、はい、
認知症対応型共同生活介護っていうことなので、認知症の人のみが、と診断された方がお入りになって、それを私たち職員が生活支援をしていく場としての提供ですね、
これは条件などは、今はおっしゃった、まずは認知症という診断された、
でグループホームはその介護保険で要支援2以上が出た方、要支援2、要介護1から5の方がご利用できます。
そうなんですね。その条件がある、それ以外はないんですか？
それ以外は、特にございません。もう認知症である方と、あと共同生活するのに支障のない方ですね。
そうですね。そのあたりはどのようにして、
もちろん様子を見にご自宅に入られる前はお伺いしたり、ケアマネージャーさんにお話聞いたり、先生の方に認知症で担当されている先生にお話を聞きに行くこともございますけど、認知症が軽度でも、そして認知症がすごく重くっても対応はしているんです。だからちょっと大きな声を出すからとか、そういうことではお断りしない。もちろんその大きな声を出したり、何回も同じことを繰り返しお話しされるとか、そういう方であってもそれは認知症の症状の一つなので、 それによってお断りすることはしてないんですね、あと認知症になっても住み慣れたところで最後までっていうのは今言われていることなので、当グループホームでは看取り介護っていうところまでさせていただくんです。で、治る病気はもちろん入院して治していただくことが大事ですけど、そうでない場合はそういった対応もしますね。
どういう方に向いていると思われますか？
どういう方、そうですね、もうやはり認知症になってもやっぱりちょっとこう生活楽しめる方は向いてると思いますよ。生活支援の場なので、お食事も一緒に、食材を一緒にスーパーに買いに行ったりとか、調理も一緒にしたりとか、レクレーションをしたりとか、お風呂に入ったり散歩をしたりとか、いろいろこう地域の行事に参加したりするんですけど、楽しめるとすごくいいんじゃないかなと思いますね、女性なんか特にお料理されたり、洗濯物を干したり畳んだりっていうことはずっとされてきたことがだと思うので、そういった方はこう違和感なくお入りいただくこともできますし、で男性はなかなかそういったことを昭和の方はされてきてないので、入られてからはやっぱりそういったこと改めてされる方もいるんですけど、奥さんがこうやってご飯作っててくれたなみたいな感じで、キッチンまで来て立って、その作ってる調理してる様子を見てて落ち着くとか、あとはでもちょっと手伝ってやろうかって思う 場合もあるみたいですね。だからそういうことも、楽しまれるし、もう本当にそういうことは一切嫌だって言われる方は散歩に出たり、中でこう卓球したりとか、まあ楽しみ方様々なんですけど、まあどんな方であってもスタッフがその人に合う形で支援していくので、ご心配ないかなと私は思ってるんですけど。
何人ぐらい
利用者さんは？一つのフロアに最高9名の利用者さんになってるんです、はいはい、で私どもは3階建てですので、はい、27名のご利用者さんは、はい、グループホームにいらっしゃいますね。
でそのフロアごとに固まっていろんなことをご自分でされるという。
そうですね、できないことは支援しますけど、はい、
ということはお家でお一人で暮らしてらっしゃるよりも、うん、すごくこう刺激がありますよね。
そうですね、そうですね。
その刺激がやはり認知症を進めないで予防までいかなくても、うん、ゆっくりにしていただけるという効果もあるんですね。
そう思いますね。なんかこう、うん、仕事をしに来ている気分でいらっしゃる方もおられるので、はい、だからこうお昼時になるとよその会社のよその担当者と、はい、こうなんか偶然居合わせたような会話とか、はい、今日は本町で食事やなって、うん、この後どうするんとか、はい、そういう会話が自然と聞かれますね。だからそういう会話がある場所っていうのは、はい、やっぱりこうなんだろう、穏やかに時間が流れてるのかなと思って、聞いてます、はい、嫌だったら帰りたいに始まってくるので。
そうですね。その帰りたいっていうのは、はい、いかがでしょう。
帰りたいってもちろんいらっしゃる方 も、
ね、そうですね、
もちろんおられます、はい、帰りたい帰りたい、一定の時間を過ぎると帰りたいっていう、はい、まあそれはお金が気になるとか家のことが気になるとか、あとは仏壇が気になるとか、そういうなんかそれぞれに理由があるんですけど、はい、ね、そうですね、まあでも帰りたいっていう人に今何のサービスを提供すれば落ち着くかなっていうのは生活の中で見つけてるので、はい、
もうね、プロの皆さんなので
そっちにこう目が向くように、もちろん無理に引っ張ることはしないんですけど、そちらに目が向くようにしたいなと思っていつも努力してます
なかなか大変ですけども、
そうですね、
帰りたいっておっしゃったベースのところの心配事とか不安がちょっと覗かれたり、うん、逆に違う話題を提供されたりと、うん、その方が関心のある話題をちょっと振られたりということ。
そうですね。あとは、まあ、同じように傾聴していく、お金のことが心配やっていう人にはうちのスタッフも私も心配しているっていうような形で、その人に添いながらこう会話を進めることで、お互い様やなっていう言葉が ね、高齢者の方から聞かれますね、
会話するとちょっと安心していかれますね。
そうですね。そういった会話ができるのがグループホームの職員の特徴なのかなと思ってますけど、
何人ぐらいで一フロアを、
何人ぐらいで全員で職員は40数名いるんですけど、はい、
じゃあその方々がそれこそ一丸となって、
そう
ですね、全部のフロアを、
まあ、シフトによって、フロア分けして勤務している感じですかね、
はい、じゃあちょっと入居されていらっしゃる方のご様子、例えば朝起きてからの様子をちょっと具体的に教えていただけますか、
はい、まあ、朝起きる時間もグループホームって生活支援なので、はい、無理に何時に起きてみんなで一緒に何時からご飯食べようみたいなことしてないんですね、
はい、
だから、
はい、
その人の生活習慣で起きた時間で、食べたい時にご飯、
はい、
ただ、まあ、9時過ぎてくるともう昼ご飯も近いの で、だそこは声かける最低限のことはします、は
いはい、もちろん皆さんお一人部屋にいらっしゃる
わけですけど、ね、もちろんお一人部屋でいらっしゃいます。だからさまざまな時間で起きてこられまして、だから午前中は、まあ、レクリエーションする人もいるし、お風呂に入る人もいるし、自分の買いたいものを買いにスーパーに行く、はい、行くのについて行く、ついて、はい、来てほしいって言われる方もいらっしゃいますね、はい、でお昼、まあ、その調理、お昼ご飯に向けて午前中一緒に調理する方もおられるんです、
はい、それお声掛けをするんですか、
まあ、声かけていくうちに自分でね、キッチンに立っておられる方もいらっしゃって、無理じはしないんですけどね、であと、もし手が空いてたらもうテーブルをね、今だったらアルコール消毒して拭いてね、みたいなことを言えばしてくれるし、で それが終わってお昼ご飯が始まって食べて、でまたここはちょっとゆっくりした後で、お風呂入る人もいるし、レクリエーションする人もいるし、あとは3時頃からもう一回おやつの時間があって、あと夕飯作りして夜になるっていう形なんですけど、無理なその生活スケジュールっていうのは立てないようにしてます。はい、でグループホームなので24時間ご家族が訪問に来れるの で、
あの
中にはね、まあ、以前は10時間ほど一緒にいらした奥さんがいるんですけど、今6時間とかちょっと短くなっておられるんですけど、一緒に夫婦で過ごすっていう、夫は利用者さんで奥様は訪問に来て、で一緒に出かけることもあるしっていう形で、何ですかね、まあ、生活、まあ、ご本人のケアは私たちがするんだけど、奥さんは一緒に楽しむっていうことも、可能になってますね。
その方の場合の認知症の度合いというのは、だいぶ進んでいらっしゃるわけですか？
記憶がやっぱりすごく短時間ですね。
そうですね。
歩けたりはもちろんするし、ご飯も食べれるんですけど、昨日あったことはもう今日は全く覚えてない、自分のことじゃないっていう、ことですね。
奥様のことは分かられる？
奥さんもちろん分かってて、奥さん来るとシャキッとして、
それがまたいいですね、刺激になるので、
そうそうですね、なんかうまくこうご家族と一緒になってケアをしていくっていうところですかね。
そうですね。認知症というのは本当に父はまあ最後まで家にもちろんいてくれたんですけども、それが本人もね安心できるかもしれないけど、それが難しい場合もありますし、いろんなケアの仕方っていうのもあると思うので、今おっしゃったように最初は奥様も10時間くらいずっといらっしゃったわけですね。でその時にはお二人で過ごしてらっしゃるんですか？
そうですね、
来られたら、わー素敵ですね。
もちろんレクリエーションに出てきて奥さんが、一緒に交わってくださることもあるんですけど、ゆっくり過ごされてますね。
そういう形もあるということですね。なかなか老老介護になってくるとね、お世話もね、
そうですね、
ご自身の睡眠時間とかもありますからね。
そうですね。奥様は夫婦で孤立していくのが一番怖かったっておっしゃって、
変な言い方です、賢い選択ですね。
そうそうですね。
孤立という言葉が出てきましたか。よかった。そうなんですね。よく気づかれましたね。
そうですね。
それ一番怖いですよね。
そうですね。それを考えたら、今はこうやってこう自分の仲間がいる感じで、自分自身もこう風邪をひいたり体調崩した時に、夫をちゃんとケアしてくださるところがあるっていう安心感があるっていう、
ものすごく大きいですね。
そうおっしゃってくださって、とても嬉しい気持ちになったんですけどね。
すごい上手な利用の仕方ですね。
そうですね。
今おっしゃったように、その孤立っていうのが得てして、この、認知症の場合は周りに知られたくないという誤解から出てきている言葉ですけども、知られたくないで孤立していく、そして疲弊していく、で残念なことにもなるっていうことが、よく時々ねニュースでもありますけども、そこをこう予防できるっていうことも考えると、グループホームの、場所っていうのはすごくいいですね。
自由でゆったりした暮らしができるっていうことですよね。
先ほどから何年も田辺さんはその生活支援の場っておっしゃってらっしゃるので、ある意味引っ越したと思ってもいいわけですか？
そうですね。だから、介護する側とされる側の隔たりはなくしたいなと思ってますね、常々こう一つの、仲間、家族、ご家族どう思われるか分からないですけど、そういう気持ちで、スタッフは仕事してると思います。
そうですね。それと少人数でいらっしゃるから、バラバラのお食事の時間でも、お風呂の時間でも対応できるという、そこがある意味、自分らしく過ごすことができるということで、
そうですね。
じゃあ、なんていうか、寂しい言葉でもう認知症でもううちの親父大変やったから施設に入れてんっていう、そういうニュアンスは今の中にはどこにもないですね。
私たちはそうは受け取らないんですね
ご自分らしく皆さん過ごしてます。
そうですね。なんかこうよくご家族が施設に入れてよかったのかなって悩まれる方いらっしゃると思うんですけど、そうは思ってもらいたくないので努力をしてます。本当に
その結果としてのなんか感想とか 聞かれることありますか？
そうですね、あ、いや、グループホームに入れてよかったっていうのはいつも言われます、はい、で、こう最後までグループホームで看取りをした方っていうのは、はい、やっぱり今でも私たちの記憶にしっかりと、うん、あ、はい、残ってますし、それによってこう学ばせてもらったことっていうのはたくさんあります、うん、でそれをこう一つ一つスタッフの経験として、次に向かっていく、もっと良いものを作ろう、良いものを作ろうというふうに考えながら仕事をしているように見受けますね。
ご自宅で、ね、見てらっしゃる場合もありますし、でグループホームに来られている方もありますけれども、認知症の方にとって何がこう避けた方がいいかなという何か参考になるお話があったらぜひちょっとお伺いしたいですけども、何を避けたらいいか。
スピーチロックかな。
そうですね、まあ、だからもう、そこにじっとしててねとか、もう、はい、もう喋らなくていいとか、そういった、うんうん、まあ、何でしょうか、スピーチロックって言ってこう、
あ、そういう言葉があ
るんですけど、まあまあ、身体拘束はしてないんだけど、うん、はいはい、要は喋ったらダメっていうスピーチロックっていうような、
それはなぜそういう、
いや、同じことを繰り返し言われたりすると、ご家族だとそこでもういいから聞いた聞いたとか、うん、もうこれ以上言わなくても分かってるからとか、ちょっと感情的になるじゃないですか、はい、そういったことですよね、結局ね、スピーチロックっていうのは本人がもうその喋らないようにしてしまう、それは一番認知症にの人に対応しちゃいけないやり方だと思いますね、
うん、逆ですよね、いっぱい喋ることで脳が活性化してくるので、本来なら、
ただご家族はやっぱりね、毎日毎日のことだから、お疲れになってきて、そういうふうに言われることもありますしね、もういつもいつも同じこと言うのよするのよっていうのはよく相談を受けてて、はい、あるんですけど、まあ、例えば施設だといつも同じことを言ってでもしても方向をちょっと変えてあげるとか、だから無理に喋らないようにするとかではなく、うん、ちょっと方向を変えてあげて、
例えばどんな風に方向を変え
るというのは、例えばだから先ほどもそうですが、帰りたい帰りたいっていう人に、帰れないよっていうのは言っちゃうじゃないですか、
否定のことが、
帰れないよって、今から帰っても暗いよとか、お金がないから帰れないよ、もうゴーゴールマイナスの言葉です、そうですね、だこういうことを言うんじゃなくて、でだからその人が例えばいつもいつも3時4時ぐらいから帰りたいっていうの分かってるから、そうなる前に卓球しようよって、好きだった卓球しようよっていうのを事前に誘ってしまう、
は
い
は
い、そうすると卓球に集中してる間に夕飯のご飯の出来上がる匂いがしてきて、なんとなくお腹が空いてきたわでご飯食べるっていうので、本人をこう不穏にさせずに、時間を過ごすっていう、ね、もうこれコツなんですけどね、対応することができる、だからそれによって私たちはもう黙っててくださいとか、そこに行けてくださいって、立たないでくださいとか、そんないらないことも言わず、本人も不快にさせず、気持ちよく過ごすことがお互いにできるっていうところですよね。
としたらお家でできることは、ご家族が一緒に何かをしようっていう言葉がけはプラスでしょうね。
そうですね、そう思います。やっぱり自分は何もできないとか役に立たないとかっていうのって、認知症の方もやっぱりこう
分
かってらっしゃったり気にされてたりとかすると思うので、そこをこう何でしょうか、こういうことだったら自分だってできるんだなっていうふうにプラスに捉えれるように、ちょっとこう方向性を考えてあげる方がいいかなとは思いますね。
せっかく年を重ねてきて叱られるっていうのは、
そうですね、
なかなか辛いことですからね。
いや、私たち施設の中でそれを介護の工夫って言ってるんですよ。認知症介護の工夫って言ってるんです、その視点がないと仕事をしていると大変だと思いますね、
そうですね、でご家族の場合はさっきおっしゃったように、ちょっと感情がしっかりしている時を知ってるので、感情が入ってしまうから、その感情をフラットにして、お家でももちろんこう対応ができれば、お家が一番かもしれないけど、先ほどのご夫妻のように孤立してしまう可能性もあるからということで、上手にグループホームという形を使われたり、それから、定期巡回随時対応型訪問看護、こちらの方ご利用になったりということになるんですね。
そうですね、まあ、定期巡回も24時間365日動いているので、いろんなスタッフが
シフトで交代で入る、
はいはい、
でその、まあ、4人5人とスタッフが入っていく中でやっぱり そこでコミュニティができるんですよね。あ、
そうですね、
だからスタッフに、まあまあ、いろんな相性の方もいらっしゃると思うんですけど、はい、それでもこう何ですか、そういう定期巡回サービスもまた一つのねちょっと小さい集団になってくるけれど、うん、あの人がああ言ってたわこう言ってたわとかあの人が好きとかいろんな会話が出てくるので、それはあの認知症の人にとってとってもいいと思います。
なんかとにかくおしゃべりすることは本当に大事ですね。
そうですね、
ご家族もそのスタッフが来てくださることで、うん、ご家族自体が安心して笑顔になると、うんうん、ほっとすると対応の仕方もちょっと柔らかくなるかもしれない。
そうですね、
なかなか本当にあのご本人が一番認知症になっていらっしゃるご本人が不安だしそれから孤独感も感じている、うん、そのあたりをご家族でできない場合にこういう形を皆さんのサービスを利用することもできるということですね。ありがとうございます。最後にリスナーさんにぜひメッセージ、じゃあまずは三島さんからお願いします。
はい、まあ、定期巡回随時対応型訪問介護看護まだまだちょっと知らない方も多いかなと思うサービスですけど、うん、はい、まあ、最後まで在宅で過ごせるっていうところを支えるサービスになってますので、はい、ぜひなんかご不明な点があればまたお問い合わせいただいたりとかできたらいいのかなと思っております。
はい、お電話番号せっかくだから教えていただけますか。
はい、ユピテルサンダの事業所の番号が 079-565-2220 です、
はいはい、もう一度お願いします。
079-565-2220 です、
はい、これはお休みの日は、
基本的にはお休みの日もなく、
なく、
はいはい、電話はつながります、は
い、じゃあ朝9時ぐらいから、
はい、あの夕方5時まではつながりますが、はい、あの時間外でもつながります。
はい、わかりました。じゃあご相談のある方はぜひお気軽にということですね、はい、ありがとうございます。では最後に田辺さんお願いします。
そうですね、あの、ま、認知症のことならグループホームにお任せくださいっていうことですかね、はい、あのグループホームたくさんございますけど、スタッフは皆さん認知症の対応に慣れています。で、認知症の人が穏やかに生活できる場として提供しているので、ぜひ認知症のことはグループホームにお任せいただきたいと思います。
場所はどちらにありますか。
場所ですか、あの、はい、三田市中町 7-34 にございます。
はい
はい、
だいたい皆さんがこう目印としてどこを目指せばいいでしょうか。
目印ですね、
はいはい、
目印
駅前の通り。
あ、そうですね、駅前の通り、はい、まあ、今工事してたりしますけど、
そうですね、
ちょうどあの、はい、ユピテル三田の道向かいにあのプラザホテル三田がございますので、はいはい、そこを目印にピンク色の3階建ての建物です。
はい、教えていただいたらね皆さんね、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、今日はユピテル三田から施設長の田辺智子さん、そして管理者でいらっしゃいますね、三島理恵さん、お二方にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。